第4回海老名みのり祭発行。2月15日月曜応募受付スタート。市では住民参加型市場公募祭、海老名みのり祭、発行総額3億円の発行に向け、2月15日月曜から応募受付を開始します。海老名みのり祭は市民の皆さんに市政への参加意識を高めてもらうとともに、市の責任で資金調達を図ることを目的に、平成18年度から発行しています。市民の皆さんからお預かりした資金は、都市基盤施設の整備に役立てます。今回の発行分は、昨年に引き続き、海老名駅自由通路、小田急相鉄駅舎部整備事業に活用します。応募資格は、市内在住20歳以上の個人です。応募多数の場合、抽選。応募方法などの詳細は、本市2月15日号及び市ホームページなどでお知らせします。第4回海老名みのり祭発行の概要。1、正式名称、第4回海老名市公募公祭、愛称、第4回海老名みのり祭。2、発行日、平成22年4月27日火曜。3、応募期間、2月15日月曜から3月12日金曜。4、発行総額3億円。5、償還方法、5年満期一括償還。6、償還日、平成27年4月27日月曜。7、利払い日、毎年4月27日、10月27日、年2回、休日の場合はその前の営業日。8、購入可能金額、10万円から300万円、10万円単位。9、発行価格、額面100円につき100円。10、利率利回り、4月7日水曜に決定。決定日直前の国債の利回りを参考にし、それを上回るよう設定。11、取扱金融機関、取扱金額。駿河銀行、1億2000万円、海老名支店。横浜銀行、1億8000万円、海老名支店、南海老名支店、相模野支店。問い合わせ、財政課。電話 235-8453。 2月1日から今里地区で住居表示が始まります。市では住所を分かりやすく表示するため住居表示制度の導入を進めています。2月1日月曜からは今里地区の住居表示を実施します。実施にあたっては地元住民と協議を重ね、平成20年12月に市住居表示審議会から住居表示実施の答申を受け、昨年3月の市議会で可決されて決定しました。住居表示とは、現在住居表示を実施していない地区では、地番、土地の番号を住所の番地として使っています。地番は土地の並び順に番号が付けられていないため、初めて訪問する人や宅配、警察、救急など、住所を頼りに目的地へ行く場合、時間がかかってしまう恐れがあります。住居表示はこの問題を解消するため、建物に一定のルールに基づいた番号を付け、住所を分かりやすく表示する制度です。大まかな地図があります。今回住居表示が実施される区域を太線で示したものです。東名高速道路より北側の区域で、形はほぼ縦長の長方形です。南北に走る道路でほぼ2つに分けられ、左半分が今里3丁目。右半分は東西の道路でさらに2つに分けられ、上半分が今里1丁目。下半分が今里2丁目です。地図終わり。問い合わせ、都市整備課、電話 235-9604。 太陽光発電施設など設置に補助。高効率給湯器は今年度で終了。市では太陽光発電施設など環境に配慮した施設の設置導入に対してその経費の一部を補助しています。対象となるのは次の1から5のすべてに該当している市民または市内へ転入予定の方です。1. 新規に購入・設置する施設等であること。2. 市内の自宅または事業所に設置・導入すること。3. 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。4. 平成22年3月31日までに設置等がされること。5. 申請を工事着工前に行うこと。なお、申請書などは環境保全課で配布。市ホームページからダウンロードもできます。4月からは補助対象を見直し。追加となる施設。家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、エネファーム。対象外となる施設。太陽熱利用施設。風力発電施設。省エネナビ、高効率給湯器3種、エコキュート、エコジョーズ、エコウィル。表です。平成21年度補助対象となる施設設備一覧。これは工事着工前に申請し、平成22年3月31日までに設置等が完了する施設が対象です。対象となる施設設備。助成金額、施設・設備の概要の順、また平成22年度の補助についてお伝えします。雨水活用施設、雨水活用施設として市販されている雨水タンクが対象。設置費の3分の1以内、限度額1万円。住宅や事業所の屋根の面などに降った雨を集水し、タンクなどに貯留するもの。庭の散水などに活用。平成22年度の補助継続。太陽光発電施設。市は発電能力1キロワットにつき3万円、限度額10万円。県は今年度の補助予定数に達したため受付は終了しています。いずれも住宅や事業所の屋根などに設置し、太陽電池を利用して太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する。平成22年度の補助継続。太陽熱利用施設。集熱器と蓄熱層で構成され、集めた熱を給湯などに利用するものが対象。1施設につき3万円。住宅や事業所の屋根などに設置した太陽熱温水器。強制循環型で温水を作る。風呂や給湯に利用。平成22年度の補助対象外。風力発電施設。発電能力1キロワットにつき3万円。限度額9万円。風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こす。平成22年度の補助対象外。低光会社、通常社との差額に 0.2 を乗じた額、限度額10万円。新車のみ、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車。なお、ハイブリッド車は対象外。平成22年度の補助、継続。省エネナビ。財団法人省エネルギーセンターに登録された機種が対象。購入価格の2分の1、限度額1万円。家全体の電力使用量等を料金に換算して表示。平成22年度の補助対象外。高効率給湯器、3種類あります。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。1施設につき2万円。ヒートポンプで空気の熱を集め、お湯を作るシステム。 鮮熱回収型給湯器エコジョーズ、1施設につき5000円。屋外に排出していた鮮熱、お湯を温めるときに出る熱を再利用するシステム。ガスエンジン給湯器エコウィル、1施設につき2万円。ガスエンジンを利用して発電を行い、その際に発生する排熱を利用するシステム。平成22年度の補助、3種類とも対象外。最後に、平成22年度補助対象、新規追加。家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム、エネファーム。都市ガス、LP ガス、灯油などから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応をさせて電気と熱を発生させるシステム。電気は家屋内に供給し、熱は給湯に利用できます。表終わり。詳しくは環境保全課へお問い合わせください。問い合わせ、環境保全課、電話 235-4912。
教育委員に田中氏。市は任期満了となった教育委員について、公募による候補者の選考を行い、昨年12月13日、田中弘子氏、中新田在住56歳を再任しました。任命は市議会12月定例会で同意を得たもので、任期は平成25年12月12日までの4年間です。また、市教育委員会は、田中氏の任命に伴い臨時会を開催し、教育委員長に同氏を選出しました。任期は平成22年12月12日までの1年間。なお、委員長職務代理者には松木俊弘氏を指定しました。田中氏の小さな顔写真があります。問い合わせ、教育総務課、電話 235-4916。
固定資産評価審査委員に3氏が再任。固定資産評価審査委員会委員に町田富正氏、大谷南在住67歳、藤木正隆氏、東柏ヶ谷在住67歳、佐々木達也氏、相模原市在住50歳が市議会の同意を得て再任されました。3氏とも2期目。同委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を、公正中立の立場から審査決定するために、各市町村に設置されているものです。町田市、藤木市、佐々木氏の顔写真があります。問い合わせ、市民税課、電話 235-8593。